ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャタマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Mita Shinyo Onkanji Zai 殺行人般若波羅蜜多時見後開苦同意細苦薬者利子不異苦苦不異色色即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即式無住創業式無限に微心に無式小公未速報限界内し無意識界無無明薬無明人内し無老死薬無老人無苦樹滅の無知薬無徳無所得公菩提薩多恵般若波羅蜜多故心無計下無計下故無苦不怨離一切天道無創業涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故徳阿耨多羅脈三菩提故知般若波羅蜜多大人修税大名修税無上修無徒道修農場一切苦真実不幸説般若波羅蜜多収束説収圧ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテボジソアカハンニャーシンヨー願わくはこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを はい、どうぞどうぞ休んで、ね、今からねちょっと1時間以上ちょっとお話ししますので、ゆったりとした格好で聞いててください。もう足崩しちゃってくださいね。はい、ですね、私ら、ついこの間沖縄からようやく帰ってこれて帰ってこれないんじゃないかと思ったんだけど、まあ、みんな無事帰ってこれて、でね、また始まったんですけども、始まったって言いながら今年もあと一月半になってしまったんですよ。というのは私らね、いつも12月は、インドの方へ行って、1月は10日間台湾の方へ行くので、1ヶ月半ね、ちょっと、外へ行ってしまうので、日本は、11月の末までってね感じになってます。前は2回結構2ヶ月もインド行ってたんだけど、よく2ヶ月も行ってたなって今思うと思うんだけど、今とても2ヶ月留守はできないので、ね、1ヶ月にさせていただいて、ただね、インド行って、じゃあその間何もなくなるのかっていうと、一緒にインドまで来る人もいるので、インドまで行っても一般の活動は続いているっていう感じですね。ただインドはあまりにも遠いので、ついてくれる人って非常に限られちゃって、今回私とヨガの東先生とあと3人ね、若い男性が来ますけれども、でその後ね、1月の初めに台湾で、2つリトリートやる予定です。いつものスティーブ・チャンさんのところと、あとケリーさんのと、ね、2つですね。その、詳細は今ね、彼らとこれから交渉しながら、日にちとかもほぼ決まってんだけど、だいたいやることも全部ほぼ決まってんだけど、ね、細かいこと、詳細決めたら今年はね、ちょっとなるべく早めに、案内メール出したいと思います。去年はちょっとごちゃごちゃしちゃって、なかなか難しかったんだけど、ね、今年は早めにやって、ぜひぜひ、特にスティーブさんの方はね、人数制限はない、あるけども、たくさん、日本の人、ね、お正月だから休み取れるし、ね、台湾高いし、で台湾台北はちょっと寒いんだけど、ファーリエンの方ですね、花ハスって書きますけど、ファーリエンの方でやるから、台北よりか暖かいです。日本でいうとはっきり言って5月ですね、5月の気候、ね、とても素晴らしい場所で海が望まれるね、海を見下ろすような場所で、座禅堂から本当に海が見えて、そこから潮風が入ってくるってね、とんでもない極楽浄土みたいな場所ですけどね。そこでスティーブさんの方も代々たくさん日本の人に来てほしいっていうね、いうことなので、ぜひぜひ今まで台湾に行けなかった人多かったと思いますけども、今回はぜひおいてくださいね。そのためには私にもアナメールきちんと書きますので、はい、そんなんでね、ちょうど1ヶ月半、外出ちゃうので、日本での活動もね、11月までですね。でそれでその間はだいたい土日一本でやるんだけど、11月のね、15、16、17、の週末が名古屋と京都でやります。名古屋は総学寺さんで一泊座禅会、日中、京都は、ケリーさんのところなんだけど、ほぼ 90% 決まってるんだけどね、ちょっと残り 10% ちょっと不安定な要素があるので、それをあれしたら正式に発表しますけどね。で今回ね、東さんが一緒についてきます。で名古屋京都で、東先生によるヨガクラスが入ります。京都だったら午前中、名古屋でも午前中ですね、ヨガクラス入りますので、名古屋京都の人たち、ね、なかなか 東先生の青空のヨガ、ね、柔軟体操でもない、きれいになるヨガでもない、ダイエットのためのヨガでもない、本物のヨガですね、青空につながるヨガ、を、受けてみたい人はぜひぜひ、総学寺の座禅会と京都での座禅会にいらしてください。ダブルでね、ヨガと瞑想と両方、できますので、ね、それも詳しいメールはもう来週、今週中には出します。数日中にはね、はい、で、東海地方、近畿地方の人ね、ぜひぜひおいでください。と言いながら大抵は、東海でも近畿でもない人がたくさんいらっしゃるので、もちろんそれも大歓迎しますね。名古屋はね、特に総学寺さん、浄土真宗の本当に、素晴らしい本堂を使わせていただいて、で近くの、丸亀旅館というね、これもまた非常に、ご主人の人柄が素晴らしい、旅館に泊まりながら、泊まり、まあ一泊だけですけどね、やりますので、ね、名古屋も非常に暑いです。仏教に関してはね、皆さん仏教というと、日本仏教というと京都と思うし、まあ、それは半分正しいんだけどね、本山とかが軒並み京都に集中してますから。でそうなんだけども、お寺の数から言ったら実は愛知県なんですよ。日本仏教のお寺の数から言ったらね。だから愛知っていうのは、愛知県では非常に仏教が熱い場所です。でそれは私のような活動をしている人間にも感じられて、やっぱりね、名古屋へ行くとその座禅会で非常に盛り上がるんですね。なので私も名古屋行くの大好きで、まあ2ヶ月に1回は行ってますけどね。だから名古屋地方の人ね、で名古屋地方ですでに本を買った、買ってくださった方が、もう総学寺になんか連絡しているみたいですけども、名古屋地方で私の本を買われた方、ぜひぜひ、15、16に、総学寺での一泊座禅会を置いてくださいね。名古屋地方、そして関西地方の新しい読者の方たちとも、ね、お話ししたいと思います。はい。その後ね、聞くか接心が、最後の週末にあって、でそれはただ木曜日から月曜日までやって、月曜日が最終にします。でそれで月曜日に、ダライ・ラマ法王様のね、両国国技館での、法話講演会にみんなで行く。それで今年の活動終わり、ね、ちょっとね、月曜日だから平日なんですよ。だから平日だからなかなか休み取れないという人もいるでしょうけど、まあ、今まだね1ヶ月以上余裕ありますから、なんとか会社の方の休みを調整して来られたらいいんじゃないかなと思います、ね。まあ、もうセブンイレブンかなんかでね、セブンイレブンのマシンでね、簡単に買えますので、 P コードさえメモしておけば、ね、ぜひぜひ自分で、チケットを手に入れて、おいでください、ね。私らね、講演会の前に、まあ、ちょっと近くの精進料理のお店で昼食とって、で講演会の後は、まあ、どっかで多分お茶したいなと思ってますけどね。はい。ですから、一方の活動の最後、に参加した人は、その日どうぞ両国国技館まで、ね、おいてください、はい。それ以外は、土日、鎌倉の方でやりますので、ね、特にね、今度の本を読んで、初めて私のサイトへ来て、それでポッドキャストを聞いてるっていう人ね、たくさんいらっしゃるかと思います、ね。その人たちはぜひぜひね、今年もちょっと残りわずかになってきちゃったんで、この週末土日にいらしてくださいですね。あとそうですね、あと3回の週末がありますからね、26、27、2日、3日、それから9日、10日ね、3回週末がありますので、その土曜日曜全部やりますから、土曜日は午前7時20分から、ね、日曜日は午後1時からやります、ね。日曜日の方は法話が入ります、ね。だから、ちょっと性格が違うんですけども、土曜日の方はもう朝から、
いきなり稲村の海岸を朝早朝のウォーキングメディテーションから始まって、まず瞑想してでからお茶飲んで終わりって感じで、ね、日曜日の方は1時から法話をまずやってでそれから、まあ、今日はちょっと歩くの無理かなと思いますけども普通は歩いて稲村の海岸をですねでその後瞑想それからお茶って感じになります。でまあね普通座禅会って言ったら普通1時間か2時間ぐらいなんですよどこのお寺でもね。だけど一般っていうのはまあっていうのはお寺さんっていうのは他の活動いっぱいしてるからとても座禅会に時間割けないんですけど一般っていうのはこれしか活動してないので時間たっぷりかけて土曜日も日曜日も時間たっぷりかけます、ね。ですのでぜひぜひおいでください、ね、で特に本読まれて、ね、本を読むっていうのと、実際に瞑想するっていうのはまた別の話です、ね。本読まれて瞑想の、まあ、ちょっと瞑想そのものについては、ね、そんなに青空の瞑想を最後にちょっと6ページでまとめてますけどもとてもちょっと足りないので、まあ、それについてはねずっとお話ししてきたようになんとか本を書こうと思ってますね。っていうかもうそれはもう、私が単に望んでるだけじゃなくてもう具体的な計画としてあって、あとはとにかく私が書けばいいってだけなんだけどもなかなか書けなくてもう時間がなくてね、まあ、そのとにかくそれを書けるような体制を早めに作って、なんとか As soon as possible でね、青空のこの一冊さえ読めばもう完璧っていうね、そういう本を一冊出したいと思ってますね。っていうのはアップデートする仏教っていうのは単に青空の瞑想と何かについて話すんではなくて、それをもっと大きな文脈の中で入れる。で、私と藤田さんのこの30年間のことをで、私と藤田さんの30年というのはそのまま日本と、世界の仏教の歴史 と、シンクロしていきます。シンクロしましたので、だから、まあ、この30年間の日本の仏教の歴史、世界の仏教の歴史という大きな文脈の中で、私らがやってきたことを言い続けるというのが、まあ、今度の本の目的だったので、ね、でまあ、それはね今度は本当ほぼ終えたので、いよいよね青空の瞑想そのものについて、きちんとした本を書かなきゃいけないなと思ってますので、ね、それはちょっとお待ちください。なるべく早めに書きたいと思います、ね。まあ、それさえ読んでもらったら完璧っていうね、まあ毎週こうやって喋ってるんでね、原材料はたくさんあるんですよ。でその上皆さんが本当にボランティアの人が頑張ってくれて、それを単に音声ファイルじゃなくて、文字起こしされて、でその文字起こしも最初の人が文字起こししたのをさらに編集作業を、ね、加えてます。ある一人の方 が非常に綿密な編集作業を加えているので、まあ、ほぼそれも読める形ですね。まあ、普通文字起こししたものって、まあ、ちょっと読んだら退屈すぎちゃってあんま繰り返したとかね、いろいろあるんで、だけども私らの、まあ、ほぼ、まあ、文章として読めるぐらいのレベルまでいってると思いますけどもね。それが、一方のフェイスブックページで、あるいは一方のサイトでもそうですかね、公開されています。まあ、ただね、あまりにもちょっとまだきちんとした形になってないので、ちょっと不思議、なんていうかな、読みにくかったりするので、まあ、それもなんとかしますけど、ただね、それは法話をただ文字起こししただけで、まだいろいろ全然まとまっていなかったりするんですけど、まあ、原材料として、ね、使えて、それをまとめて、本も、ね、作っていきたいなと思いますけども、でもまあその前に、青空の瞑想そのものをね、一冊がっちりと本書きたいなと思ってます、ね。はい、まあ、なぜ私はこんなこと言うかというと、まあ、これ自分でプレッシャーかけてるんですけどね、まあ、こういう風に言うと嫌でも書かざるを得なくなるので、ね、はい、そんなんでね、やってます、ね。ですから 初めて、私の本を読まれて、ね、あの一般のサイトとかにアクセスして、まあ、今日ポッドキャストで、ね、これ聞いてくださっている方、ね、あの大体の流れとしてはこうなってますので、ね、ちょっとの今年も残り少ないので、あと週末鎌倉では3回、名古屋京都では1回で、その後、接心になりますのでね、そんな風になってます。はい、それとあと今言ってるダライラマ王様が、講演会ね、あの一緒に来た人でどうぞやってください。はい、じゃあ以上のこともね、全部メールとして全部後で回しますので、それ読まれてくださいね。はい、それとね、あとメールについてなんですけども、あの今ねどんどん本当にメール配信お願いしますっていうあのメールが来ていて、でそれで前も言ったけど、あのまあそれは私が全部手書きで、まあもちろんコンピューター使いますけども、返してるんですけどね、まあ大体みんな自動返信か、あるいは秘書がねやってくれてるってね、あのみんな思って、私が直接返すとみんな大体驚くんだけど、ただ一方はちょっと秘書がいないんでね、セクレタリーがいないんで、あの私がやって、ちょっとねだから、あのまあ、普段だったらパッと返せるんだけど、あのいろいろ接心とかねあって、どうしても時間が割けない場合があるので、ね、ちょっとそういう場合遅れちゃいますけどね、だから、この今日はちょっとテキストを読むか分かんないんだけど、大体あのテキストを読んでます、ここではね、ですからテキストを、まあ、私が音読しますけど、ね、あのそれだけじゃちょっと分かんないでしょうから、取り上げた、ね、あのテキストは必ず、文章として、メールの中に入れますからね。そうすると繰り返し読めるし、あるいはあのもともとテキストがあった本もね、あのAmazon のサイトとつなげますので、あの手に入れたい人は Amazon から買うってね、形にもできますしね、まあ、それとあと一般のあと活動の一番最新のね、リアルな報告はメールでやってますので、それを知りたい人はね、メールを配信をちょっと申し込んでください、もちろん無料ですよね。あのただメルマガの、 あの形式ではしてなくて、あの Gmail のね、あの BCC でやってますので、あの、まあ、ちょっと手作りでやってます、ね、はい、あのそんな感じですね。はい、でそれでですね、あの、まあ、一応告知はそこまでにして、で、今日ね、あの、この間の本を出版してちょうど3週間ぐらいなんですよ。3週間かですね。それで、まあ、あの発表した直後の週にも2人ぐらいいらしてたんだけど、まあ、大体ね、あのようやく、読者の人もあの落ち着いて、まず本を読まれて何か感じて、でそれから、私のホームページに、ね、来たりして、それで、日曜座禅会を発見して、で問い合わせが、今問い合わせがひっきりなしに来てるんですけども、あのでそれでね、ようやく座禅会に姿を現すということが、まあ、今週からようやく始まったかなと思います。先週はね、あの沖縄に行ってたんで、先週はもうあんまり関係なかったんですけどもね。ですから、まあ、あの本を読まれた読者の人たちが、一方に来られるのは多分今週からですね。来週もあの結構たくさん、来週来るっていうね、来られるって方メールいただいてますので、来週もそういう方いらっしゃると思うけど、ね、はい、そんなんでね、読者として来られるっていうのは一般として初めての経験なんですよ。今まで、本っていうのが出版できなくて、あの、もう私ら手持ちなのはポッドキャストとサイトしかなくてね。でそれで、まあ、ポッドキャストを聞いてもらって、それで、いらっしゃるっていうケースがほとんどで、あるいは、まあ、単に、友達の紹介でっていうね、こともあったんですけども、で今回今日ね、あの来られた方は、読者として、本をねきちんと読んだ上で、来られてます。 ですからある一定以上のね共通の知識と共有した認識とね、それを持ってますので、ですからすぐね深い、とこへ行けると思いますね。で今までもねそういうとこへ行こうとしてもなかなかねこっちがやってることを理解していただくのは非常に難しいということがあってなかなか議論というのはやっぱりある共通なものを持たないといきなり仏教というのは、お釈迦様という人がいて、2500年前にインドで王子だったんですよなんてね、ここから始めたらちょっといくらの時間がかかりすぎちゃいますので、まあ、そんなことももちろんお釈迦様も分かっているね仏教の歴史も分かっている、ね日本仏教というのがある、ね、寺和の仏教というのがある、ね、それがどういうふうに発展してきたかも、まあ、細かいことだと思うから大体分かる、ね、でその教えというのも大体こういうもん でこういう特徴があってで今の日本ではこういう先生がいて、という、ね、そういうことも大体今の日本の状況も分かっているでその上で、まあ、たくさん、まあ、その関係の本を読んで、ねそれでいろいろやってでそれで、非常にちょっと行き詰まったりちょっとわけわかんなくなったり、ね、っていうような、ことが多いかと思います、ね、その上で一本はね来られる、ねそういう方が多いですね、はい、でそれで、そんなんでね前も言いましたけど一応ね一方の活動に参加される方は、今までにちょっとポッドキャストを聞いてくださいって言ってたんだけどちょっとそれもねポッドキャストで1時間半以上拘束しちゃいますので、まあ、スピードを倍にして聞いてる人もいるみたいですけどやっぱり1時間半も時間取るのはなかなか難しいということもあるでしょうけども本だったらねまあちょっと20分だけ読んで休んでまた別なことしてまた本に戻ってね、そういうことをいくらでもできるから、本一冊読むっていうのはそれほど難しくはないし、ね、ので一応ね一方の座禅会に来られる人は、今度の本を読むっていうことを最低条件にしたいと思います、ね、そうしないと、お互いに誤解し合ったり、共通の認識や共通の知識っていうのが欠けていたりとかねあって、とてもちょっとそれ以前のとこを説明するのはちょっと時間がもったいないんですよさっきも言ったようにテーラバーダっていうのがあります、それはスリランカから、ビルマとかタイへ行きました、それでそれはパリ語っていう経典に書かれていて、それでそこではヴィパッサナーというのがあってそしてその何人かの先生が最近の日本にいらしてこういうことを教えてますで中にはこういうメソッドがたくさんありますとかねまあってことを一応知った上で来ていただきたいのねっていうのはその説明はちょっとここではやりたくないんですよ時間の使い方としてはねだからそれは一応もう分かっているテラバダのも分かっている日本の大乗というのも分かっているでそしてその2つの、世界観がどこでどう違うのかも一応まあ私の説明ですけどもそれも分かっているじゃあその上でそこをどうするのよっていうね、いうとこですね、そこまで一応、予習ですね、予習をしてきていただきたいんですね日本の大学なんかだとそこはあんまりうるさく言わないけども、アメリカの大学ね、まあ、私はアメリカの大学で出たわけじゃなくて、まあ、アメリカの大学で座禅を教えてただけなんだけど座禅会やったり授業でちょっと話をしたりとかねだからまあ私もアメリカの大学正式にコミットしたわけじゃなくて、まあ、オブザーバーとして見てただけなんだけどもアサインメントっていうねアサインメントある、先生の授業を取ると「はいこれだけ読みなさい」っていう本のリストがバーンって出るわけですねでそしてそれを一応全部 読んだ上で授業が始まる、ね、ですだから、もうこの本は読んで、この本は読んでこの本の書かれている知識とどういう議論があったのかっていうことはもう分かってる。まあもちろん読んだだけで分かるわけないけど、まあ一応分かっている。でもちろんそれだけじゃ足りないから授業があって、プロフェッサーがねそれについて説明して、その上で、ディスカッションが始まっていろんな論点について、深めていく。でそれがなぜできるのかというと、もう、共有の知識を持っているからですね。だからそれが予習として、本を読んでいる、ね、っていうことですね。ですから、まあ、私の本の本って新章の一冊だけですから、そんなにパーリ教典を全部読んでこいとかね、そんなんじゃないですからね、まあ、少なくともそのぐらいの予習はしてきていただきたいと思います。ただ私らの本からね、後ろの方に参考文献って載っけてますから、参考文献に載っているようなね、ダマパーダとかね、スタニパータとかね、あるいはウチェマロシの本とか、ね、そこまで手を広げられるのもいいけどもね、一応そういう予習をしてきた上で、まあちょっと参考文献まではちょっと手が回らないだったらば、少なくとも私は本だけでもね一応そっと読んできていただきたいなと思います。そうするとその本に書かれているようなことは、もう私がいちいち言わなくてもいいからね。でそれでもその本に書かれていないこと、あるいはその本に書かれていてもなんかはっきりしないこと、ね、についていきなり、話し合いが始められるから、ね、そうしたいと思います、ね。私の、座禅会やまあ、特に接心ですね、接心、に参加したい人はね、必ず目を通しておいてください、ね。それでも、もう土台ができてるからすぐ次へ行けるし、あるいは逆に、その本を読んだ時に、あ、これちょっと私とは関係ないわってねって感じることもあるだろうし、でこればっかりはね、今日のちょっとさっき出したメールにも書いたけど、もう縁のものだからもうしょうがないんですよ。何かを読む、本を読む、あるいは何かの映画を見る、あるいは何か食べ物を食べるね、レストランのある食事を食べる、じゃあ100人のうち100人が同じ感想を持つかというとそうじゃないですね。そうじゃないということはわかる。でそれは非常に私らにとって理解できないことが多いじゃないですか、ね。ある人にとってはこの映画がものすごく美味しいっていうし、ある人にとってはとてもじゃないか食べられたもんじゃないっていうし、ある人にとってはこれは私が一生涯見た最高の映画だっていう人もいるし、その同じある人が、一生の中で見た最高の映画っていうのをある人は金返せっていう人もいるし、ね。最高の映画だっていうのもね、1800円返せっていうのもね、みんな正直な感想なんですよ。だけど私はそれを見るとどうしてこんな素晴らしい映画をなんでそこまでボロクソに言うのっていう思うし、あるいはこんなつまらない映画をなんでそんなに絶賛するのって当然思うし、でこれはもうそう感じてしまうのは、ある人がそれを素晴らしい映画と感じる、ある人はとんでもないつまらない映画だと感じるのは、まあその人の生きてきたものがそこに全て出ちゃっているわけなんですよ、ね。でやっぱりその人がずっと生きてきたものに従って我々は映画を見て食事をして本を読んで人に出会って、ね。ですので、そういうものですからもうこれはしょうがない、でこの映画が素晴らしいという人はこの映画つまらないという人がいくら言い争っても非常に不毛な話になる。 ですので、まあ、今度の本ですね、それを読んで、あ、これが本当に私がしたいことなんだと、感じていただけたなら、一緒にやっていきたいと思うし、まあね、今日もそういう方来てらっしゃるけど、そうじゃなくてね、この本つまんないなとかね、何言ってんだこれらとかねって言うんだったら、まあ私とはちょっとご縁がなかったかなということで、これもこればっかりは私としてはどうしようもないし、私はそういう人を責めるなんて、責めるなんてできるわけないしねそれはね、もう本当に縁のもので、でしかもそれは仏縁のものなんで、これはもうこればっかりは手も足も出ない世界なんですよ。ある人が仏教というものと縁があるのかないのか、これはね、縁たってこれは本当にその人にとっての、もう長い長い、道のりですねの中で の結果として仏縁がある、ね、仏教との縁がある、ダルマとの縁がある、ブッダとの縁がある。で、ある人にとってはそれは全くないということも当然あるでしょう、ね、それはその人の、これまでの道のりの全てがそこに出ちゃってるから、うん、まあないんだろうなとしか言いようがない、こともあるし、ああこの人はあるから、だからこんな、ダルマの話がもう楽しくてしょうがない、瞑想することが楽しくてしょうがない、お寺へ行くことが、もう楽しくてしょうがない、もうお寺にで、いるのがまあ本当に我が家に帰ったような感じをする、ね、で、まあ、感じる。それはなぜかといえば我が家だからですね。なぜかといえばもう本当に長い時間をそこで過ごしたから、今世と言わずもちろん前に、以前にですね。だから以前に、まあ今もちろん過去世のこと言ってるんだけど、そういう、たっぷりと時間を過ごした人にとっては、もう仏像を見るのもお寺へ行くのも、仏典を読むのもなんか嬉しくてしょうがない、ね、本当すんなりと入ってくるということもあるだろうし、ね、だけどもそれがないとね、残念ながら何仏像を見ても何も感じないし、お寺行っても何も感じないってことはあるだろうし、ね、だからこれはもう本当にしょうがないから、で、まあ、これはもう縁がある物同士がやるしかないんですよ。で、縁がない、人に、何か強制的にさせるということはできない、ね、ただね、今まで一方案というのは非常に曖昧な、スタンスをとって、まあ、曖昧、私としては曖昧じゃないんだけども、世間から見たら非常に曖昧と当然見えただろうし、ね、それで、本というのもなかったし、まあ、あるとしてはポッドキャスト、まあ、ポッドキャスト山ほどあるんだし、もう文字起こしした方はだったら山ほどあるんだけども、でもまだ全然印刷物、ね、商業出版から出た印刷物としてはないから、なかなか一本で何やってるのかをすぐには、1時間で理解するってことはできなかった、ね、だけど今は1時間時間を使えば、先日の本を読めばね、ほぼ完璧に分かって、で分かった上で、あ、これ縁がある、あ、これ縁がないっていうのはもうすぐに分かるはずです、ね、ですから本当に申し訳ないんだけれども、縁がない人にはもう縁がなかったのねとしか言いようがなくて、これは本当に残念なんだけれども、ね、私の知り合い、私の友人が 100% この本に縁を感じてもらうとは私も期待していないし、まあそれでもね、この本にとは縁を感じないから、まあちょっと一本案で一緒に瞑想していく気にはなれないっていう人も当然中にはいるでしょうし、ね、まあそれでも一応友達としては、ね、お付き合いしていきたいと思いますね。そうなんだけども、ただね、一本案としてちょっとここから先かなり ハードに前へ進んでいくつもりですので、まあ船の例えを言ったならばもうもう港は出て外洋ですね、に中へ突き進んでいくつもりですから、その時にねちょっとそこら辺で迷いがある人がいるだとちょっとね多分お互いに誤解し合っちゃいますのでね、だからぜひぜひね縁を感じる人はぜひおいでくださいですね。でそれで、まあ、ある方がね、まあ、私が最近乗船案内とかなんかそんなことばっかり言ってるからなんか一体何のこと何言ってんのよってねがあったんですけども、ある人は何て言ってたっけ、そかそかそか3.00 に乗るとか乗らないとか私にはピンとこないのですかってね、なぜかってこの人も乗ってるからなんですよ、ね、この人も乗ってる、まあ、この方は私もよく知ってるんだけどまあいろいろ本当に苦労されてきて、ああでもないこうでもないああでもないこうでもない、まあ大体私と同じぐらいの年代の人ですけども、まああでもないこうでもないと多分 2,30 年やってきた方ですね。だからまあ私が今やってることを完璧に理解してくださいと、ということはまあもうすでに乗船してるから、この人にとっては船に乗るっていう以外の選択は考えつかない。だから乗ろうかな乗る前かな乗ろうかな降りようかなっていうような発想はこの人の頭の中にはありえないんですよ。で、だからこの人はまあピンとこないってまあ言ってるわけなんですけども、でそれも私も一緒で、まあ、正直言っちゃうと非常に正直言っちゃうと同じ一緒でこれ以外ないでしょうっていうねとこもあるんですよ、ね、だからだけどそれだったらお前全員乗れよとは私としても言えるわけがないし、ちょっと全員乗ってもらうとちょっと人数オーバーになっちゃうのであれなんだけどね、だから、まあ、こればっかりはねもう私としては私の手を離れている、なんていうかな、私の正直な気持ちとしては要するにもう正直な気持ち言うと正直な気持ちとしては全員に乗ってほしい、だけどそれは無理だっていうのも分かってます、なぜかといえば、それとちょっとやっぱり縁がない人っていうのはどうしてもいて、でその縁がないっていうことを、今度の本を読んでもらって、感じてしまう人もと多分いるだろうな、まあまあ、すでにいるんですけども、まあ、そう言ってきてる人もいますので、ね、ですので、まあ、ちょっとねそこら辺を発揮させていきたいなと思います、ね、はい、でそれで、でね、まあ、そんなことかなですね、それと、まあこの本でずっと強調してきたのはもうわかると思うけども、先週ね患者性ということを言いました、セラピストとクライアントがいてね、まあセラピーが効かなくなる最大の原因はセラピストが患者性を忘れた時っていう時ですね。だからそうすると自分は一人の人間として一人の人間である以上患者性は誰にでもあって、だから一人の人間として、セラピストである前に一人の人間であり患者である、でその観点からじゃあこのセラピーが本当に効くのかな効かないのかっていう判断をすることなしに、はい私はいきなりセラピストです、でセラピストとしてこういう流派に属しています、でこれでこのセラピーはこういう理論になっていますってことを、ね、ただ喋るだけだと本当にどっかでのチェックが効かなくなってしまう。だからセラピーの説明としては完璧なんだけれども、だけども全然効かないってことは当然ある。 だけどその効かないっていうのを自分の患者さんでもってチェックしないからわけわかんなくなってしまうっていう、ね、ことが当然起こってくるんではないかなと思いますね。でそれで私が今言ってんのは、徹底的に患者であることにこだわろうよっていうことを、ね、まあ、この間久高でも言いましたけども、でやないと、特にまあセラピーもそうだけど仏教なんて、まあ本当になんかすごい言葉だらけなんですよ、ね、あので例えば悟りの世界とかね、あってなんか綺麗な言葉ですよね、悟りの世界とかね。で悟りの世界なんて言われるとなんか分かったような気になるんじゃなるじゃないですか、ね、で、まあ、この間もちょっとあれだったんだけど、あの例えば私が今青空って言葉を使ってます。で、まあ、よくある青空って一体何のことなんですかってね、よく聞かれて、青空って要するに悟りの世界ですねって言われてねそれを否定することはできないんだけど、だけどなぜ私が青空なんて言葉を使って山ほどある仏教用語を使わないのかね。いや、もうほんの青空にを意味する仏教が山ほどあるわけですよ、ね、だけど私は一切今使ってない。まあ仕方なく使うことは時々ありますけどね、だから、だから私が青空イコール悟りの世界のこと言ってるんですよっていうことは言わないし言いたくないんですよ。でなぜかって言えばみんな分かった気になっちゃうからね。悟りの世界、はい、分かった分かったってね、悟りの世界のことを言ってんのねってね、だけどそうやって分かった気になっちゃうことぐらいつまずき石はなくて、でそうすると悟りの世界っていうことは分かった気になって、もう分かった気になってるからもうこれ以上別に悩むことはないじゃないですかね。でまあそうなんだけれども、分かってないっていうことをすぐ知るには、まあもちろんパートナーと揉めればいいだけの話でねパートナーと揉めて、パートナーから侮辱的な言葉を言われた時にムカッと来てしまう、そういう自分を発見したら悟りの世界なんか全然関係ない私っていうのが見えてくるわけですね。だから私はこういう修行してます、こういうねやってます、だからもう悟りの世界に今入りつつありますといくら思い込もうとしても、パートナーからちょっと釣れない、言葉を言われただけでムカーカーと頭に血が上ってしまう自分っていうものが見えたらば、悟りの世界もでも一切何の関係もないなっていうのが見えてくる、うんね、だけどもそのパートナーから何か心ない言葉を言われてムカッと来てしまう自分、まあ、それが、まあ、いわゆる患者性ってことですけど、まあ、広く取ればね、っていうことを一切無視しちゃったらば、もう本当に綺麗事だけの世界になってしまう。で、その綺麗事だけの世界で何か行っていうものをただ型通りやるっていうことは当然あり得ますよね。で、そこではいつでもその行が本当に効いてるのか効いてないのかっていうチェック期間がもうなくなっちゃってるから、もうこの行が本当に効いてるかどうかっていうのは誰も分かんないわけですよ、ね、だけどもあるセラピーが効いてるのか効いてないのか自分を見れば分かるじゃないですか。どうしようもない不安が未だにある、どうしようもない朝起きて何もやりたくない気持ちが未だにある、ね、で一旦パートナーから心ないこと言われたらその怒りがもうなかなか消え去らない、でそのパートナーに復讐してやろうっていう気持ちが湧いてきてしまう、なんてことを見てきたら全然セラピーが効いてないってことは見える、ね、だけどそれをそういうチェックをしなかったらばいくらでもただ言葉だけが綺麗な言葉だけが悟りの世界に入るためにこういう行をしていますっていうことだけが延々と続いてしまう、ね、だから私は、まずは私らは患者、自分は患者であることから一歩も 離れないようにしようということを、あの本の中でも非常に強調しました。それだけがある瞑想メソッドか、ある止観多作か、ね、お念仏か、をチェックする唯一のものです。それがなかったら、お念仏すればあのもう浄土へ行けるんですよとかね、止観多作すればもう仏なんですよ、悟りの上で座ってるから今更悟りを求める必要ないんですよとかねいくらでも言えちゃうんですよだけどじゃあなんで悟りの上に座ってる人間が奥さんからちょっと一言言われただけでそんなにムカムカするんですかってね、言うとそんなあの私と奥さんとの関係はそんなのは仏教とは関係ないってね、そんなセラピーの話ですっていう話になってしまって、でだからそういうくだらないことはセラピストに任せといて、宗教っていうのはもうそんなものなしのところで行くんだとかね、そういうわけのわかんないことになってしまう。でそうすると永遠に、その人は本当の悟りの世界に行くことはできない、ね、悟りの世界とかなんかそういう特に大乗仏教だってもう山ほどあるわけね、そういう言葉が。でその言葉を永遠に使い続けて、でも絶対に本人がその世界に触れることはないっていうね、そういう悲劇なんですよ。だけどもその触れていないってことすらもチェックする機会がもうないから永遠にそこから出られない。これを地獄ですよ。なぜ永遠に永遠にその地獄から出る、地獄っていうことの定義は出られないってことなんですよ。出口なしってね、まあ、出口なしっていうサルトルかでもね、まあまあそれどうでもいいけど、地獄の本質っていうのは出口がないことなんですね。だからそこに全員にいなきゃいけないと。で出られる見込みがあるんだとそれも地獄ではないんですよ。でなぜ出られないかっていうと、その セラピーなり、あるいは行、まあ仏教で言ったら行になるし、セラピーって言ったらセラピーになるし、それが本当に効いてるのか効いてないのかをチェックすることそのものをもうやめちゃったからなんですよ。わかります？この恐ろしさ。だからそうすると全然セラピーが効いてない自分、全然行をやっても何も効いてない自分っていうものが見えなくなっちゃうじゃないですか。そうするとただ型通りだけ行が続いていってしまう、ね、型通りだけセラピーが続いていってしまう。だけどもこのセラピーがおかしいんだ、この行がおかしいんだっていうチェック機関がもうチェック機能が働いていないから、その人は永遠にそこに留まってしまうっていう恐ろしいことが起こるのね。だけどもそこで、でもちょっとあなたのマインドをチェックしてみたらっていうことを言うと全面否定されるんですよ。なぜかマインドのチェックっていうこと自体を否定しちゃって、もうそれで何十年と来ちゃってるから、マインドをチェックするっていうことを一切しないまま行をしてきてしまったんですよ。要するに胃薬を、お腹の調子どうかな、この胃薬飲んだ時にゲップが消えるかな、膨張感が消えるかな、痛みが消えるかな、下痢がちょっとは水みたいだった下痢が治ったかなとかね、そういうことをチェックなしに胃薬をただ飲み続ける。だけどそうすると胃薬は一体何のためなのよ。この胃腸を調整するためじゃなかったの？そしてこの胃薬が本当に効いたかどうかは自分の便の、ね、具合とかお腹の痛みとかこのゲップ感とか胸焼けの様子とか、それでチェックしながら、あこの胃薬を増やすとか増やさないとか、あるいは別の胃薬を頼む、試みるとか、いろいろ工夫が出るんだけども、これがなしだったらばただ型通りの胃薬をただ型通りに飲んでくる。でその胃薬を自分の胃腸の具合でチェックするっていうことはもう拒否する。 こんなバカなこと普通はありえないじゃないですか、ね、だけどこれがありえたんですよ。だからその人にとっては胃薬っていうことと自分の胃が治るってこととがもう結びつかないのね。だから宗教的な行っていうことと本当に自分が、その行の成果を得るってこととが結びつかなくて、だからこの行が本当に、役に立ってるのか役に立ってないのかをチェック機関がもう働いてない。でその働くどこが働くかって言ったらば、もうマインドしかないんですよ。まあ、内山老師はね、そこら辺を、ね、私も何回も話すけども、ね、もしあなたが、あなたの奥さんがね、最近あなたは最近非常に、うちのお父さん非常にいい人になった。で、奥さんが言うんだったらば、あなたの座禅は正しい座禅だ。だからその代わり、うちの奥さんが、あなたの奥さんが、うちのお父さん最近座禅なんてものに凝っちゃって、なんか嫌な人間になってきた、なんかやめちょっと座禅なんかやめてほしいななんて言うんだったらば、あなたの座禅は間違ってる。つまり奥さんとの一番リアルな関係の中に、その人のマインドが出ちゃってるからですね。いいですか。だから、まあ、内山老師は奥さんとの関係って言ってますけども、それは要するにマインド、その人のマインドの状態ですね。そのマインドの状態が良くなるから奥さんとの関係がうまくなるってことですよ。だったらば、その、座禅はうまくいっている。で、マインドの状態が悪くなると当然奥さんとの関係が悪くなる。で、だから奥さんが、その主人のことをあまりよく言わない。だったらば、それは座禅が間違っている。で、そうやって、あなたの座禅が正しいか正しくないかをチェックしなさいってことが、内山老師は非常に強調された。ってことは、内山老師は、まあそういう、身近な人間関係を重要視したってことは、マインドってものを重要視したってとも言えます。だけども、これが私は気づいたんだけども、非常にレアなんですよね。そういうふうな発想をする人がいない。だから、自分のマインドをチェックするっていうことをもうしない。それはちょうど自分の胃腸の具合をチェックしないで胃薬を飲むようなものなんですよ。このおかしさがどうしてわからないのか。で、それでそうするとその人は何にすがりつくかっていうと、この胃薬の、ね、胃薬の、瓶に書いてある、この胃薬を飲むと、こういうね、お腹の痛みが消えますよとかね、下痢が治りますよとか。ただそれはただそこにラベルに書いてあるってだけの話で、このラベルに書いてあることだけを信じる。だけどもこのラベルに書いてあることがあなたの胃腸で本当に起こるかどうかだけが問題じゃないですか。ね、与田さんの本当にピーピーの下痢が本当に止まるかどうかだけが問題なわけですよ。だけど自分の下痢が止まってるか止まってないかもう見ないで、このラベルに書いてあるこれだと下痢が止まるっていう言葉にすがりつくっていうね。結局宗教と名の下で行われてきたっていうのはこういうことじゃないですか。日本仏教の本質はここじゃないですか。もう私言いますよ、はっきり言って。まあこれでガンガンまた反発くるわけで、まあいいんだけど、もういいんだけど。どうぞ反発する人反発して、もう今喧嘩売ってるから。はい。はい、あのね、だからやめよう、こういうことは本当にやめよう、ね、だからまずは自分の胃腸を見ようよ、ね、胃薬っていうのはその本当にあなたの胃腸に効くんだから、ね、で宗教的行っていうものもセラピーっていうものも瞑想っていうのも本当に私らの、心と体に効くから、そこは私らの、即効性があるっていうね、即効性があるからね、そういうものです、ね、だから自分の心や体に何の現れてこない宗教的行ってことはありえない。それは行にも何もなってないってことですね、ってことです。はい、でその上で、私らはさらに一歩踏み出していかなきゃいけないっていうね、青空の方に向かって、でそうなんだけども、まずね青空の方に向かう前に、まずは、自分の胃腸が治る、 で、まあ、まあもちろん今例えて使ってるけども、心と体が本当に、癒されていく、パートナーとの関係が癒されていく、両親との関係が癒されていく、ね、職場の関係が癒されていく、そういうもんですね。だから、さっきの人も、私が生きているシャバの状況はさほど大きな変化はないのですが、見る視点が変わってしまって私の中では激変してしまいました。だから外の世界というのは変わっていない、何かが。だけど私の中が変わったら当然全てが変わるですね。そういう世界です、こればっかりはね。だからそこら辺ね、本当に見てほしいんですよ。でもうここだけが、今度の本で私と石尾さんが言いたかったことで、でここだけが日本の仏教を本当に根本的に変えていく、だけです。日本の仏教がなぜあるところでもスタグネーションを起こしちゃったのかって、もうたったこれだけのことです。要するに胃腸の調子をチェックせずに胃薬をただ飲み続けた、それもただ胃薬の瓶のラベルに書いてあることを信じて、だけども胃薬っていうのはあなたの胃腸のために飲んでるのよ、あなたの胃腸の調子っていうのはあなた自身が確かめられるのよっていうことを私は言いたいんだけど、ね、はい。でまあそうするとね、日本仏教の中だってちょっとおかしいよねと思ってる人は山ほどいるわけで、でも 何がどうおかしいのかがちょっと分かんなかったから、その人たちがなんか黙ってたんだけど、だけども今回の本でもうどこがどうおかしいのかもうはっきり分かったと思うから、私が今ね日本仏教の中にいる人に申し上げたいのは、そこら辺をちょっとやりませんかってことですね。要するにそこが曖昧だった点、ごまかしてきた点ね、そこをごまかさないでやっていきません。そしたら結構すごいところへ行けると思います。まあ私も それをごまかす、ごまかさざるを得ない、っていうのは、まあ、ごまかしてるのは体制だからね。だから何も言えない。中で私もだってもう20年ぐらい近くいたんだけども、だからそれもわかるんだけどね。だけど いつまでもこんなことやってられないから、まあ今金券返金の住職バリバリの人たちがからの応援を受けてますので、ね、そこら辺をやりたいなと思ってます。はい、それでね、今日ねせっかく読者の人が何か来てらっしゃって、で全くね一本案との、縁が初めての人で、まあねポッドキャストずっと聞いてらしたとかね伺ってますけども、まあ来るのも初めてで、私と会うのもね初めてで、こちらはもう何でも通ってる人が。なので、まあ今日ね本を読んで来られて、それで本を読んだ時に、まあ、いろんなことを感じたと思うし、感想とかね、それをね感想なり、あるいは、本を読んで分かんなかった点、ね、なりちょっと言っていただけたら、私がお答えしますので、そうするとこのポッドキャストを聞いている、本の読者の人に役に立つんじゃないかなと思いますので、はい、じゃあもうじゃあまず女性から行った方がいいかと思います。
名前言ってもいいし言わなくてもいいし、ちょっとどんな感じで本に出会ったかを述べてもらって、 感想なりあるいは質問なりだったら、まあ、今の質問でもいいし、今日今までの話を今1時間くらい話してますけども、そのについての質問なり感想なりをお願いします。
はい、前澤と言います。初めて参加させていただきます。よろしくお願いします。
はい、静岡からなんですよね。
あ、そうです。
はい、はい、雨の中ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。ちょっと本との出会いをちょっとさっきも言われたけど、
はい、瞑想に興味を持ったのは本当にここ最近なんですけれど、やっぱり思春期の頃から私自分のその何て言うんでしょう、不満ですとか嫌な感情っていうんですかね、怒りだとか、そういう、あと反発心だとか、その嫌な感情とどうやって付き合っていくかっていうのはすごく自分の中で課題で、穏やかにこう生きていきたいなっていうのをずっとこう思っていたんですけれど、なかなかそういかなくって、学生の頃は本当に親に反発したりだとかっていうことがあって、でやっぱその嫌な感情をどうやって抑えつけるかっていうことがきっとうまく生きていくコツなんじゃないかなと思って、そういうのをちょっとやってたんですけど、そうすると今度本当に周りの人のこうなんていうでしょう、顔色ばかり気になって、うまくこう自分の言いたいことが言えなくなってしまったりみたいなところで、そこでやっぱまたこう抑え込まれて、いつかこう爆発しちゃうみたいなことが続いていて、あ、なんかそのネガティブな感情を抑え込むっていう対処法はやっぱ適当じゃない、適切じゃないんだなっていうことが分かるようになってきて、じゃあどうやってやっぱそういう嫌な感情と付き合っていくのかとか、どういうふうにしたら本当に穏やかに生きていかれるのかっていうところはずっとこう考えていて、まあ、いろいろこう本を読んでいて、あ、瞑想って方法もあるんだなっていうところにこう行き着いて、少しその瞑想の本なんかを読むようになりました。それでもう一方で興味があったのがブータンにずっと興味があって、で、ブータンです。ブータンです。はい、そうなんです。
ブータンに、
はい、興味があって、はい、ちょうどその瞑想の本を読み始めた時とブータンへこの間9月に行ってきたんですけれど、行くのとまた重なったりっていうところで、そこのところで本当にティク・ナット・ハンさんの本にちょうど出会って、読んだ時になんかすごくこう感銘を受けるようなところがあって、一番最新の本で、幸せのハピネス、はい、を読んで、ちょっと感銘を受けて、すごくその朝こう朝目が覚めた時にその日一日新しい時間をもらえたということを祈るんだっていうことですとか、その歩く時に呼吸に歩数を合わせるんだとかっていうようなことがこう書かれていて、あーって なるほどなっていうのを思って、でそれでブータン のたくさん僧院とかをこう登ったりしたんですけれども、なんか少し
虎のところ、
ね、そうです、虎のところで、なんかちょっとこうなるほどなっていうようなところがあったんですけど、やっぱりまだわからないところがあって、その前にやっぱ読んでいた瞑想の本でも、その思考、自分の思考をどうやって止めるかっていうのがすごく大事なんだよっていうのがこう書かれていて、でやっぱすごく自分の頭の中っていうのは常に暴走してるもんだから、それをこう止めるのが大事だっていうようなところが書いてあったので、やっぱなかなか分からなくて、で今回先生の本を読ませていただいて、なんかその思考をその止めるんじゃなくって、その体の方の感覚をこう感じるようにしましょうっていうようなところが書かれてたかと思うんですけれども、なんかその私自身もずっとその自分の考えをすごいこう止めなければみたいな気持ちでいたんですけど、なんかそれっていうのはすごく本来はあんまりできないことで、体の方の感覚へこう意識を向けることでこうスイッチが切り替わったりするんだっていうようなところが書いてあって、あ、なんかもう少し詳しくお話も伺えたらななんて思って今日は参加させていただきました。すみません、長くなりました。
はい、なんか質問あります。まあ今のが大体質問になってるとそんなんでいいですか。
はい、
わ、はい、かりました。はい、え、ちょっと待ってください
。はい、はい、ブータンね、私も2009年に、2週間ぐらい行ってましたけどね、ブータンというのはディズニーランドでね、ちょっとね非現実的な国で、 まあ、あのインドからブータンへ入るともう全然ガラリとか打って非常にゴミが落ちてないようなね、非常に素晴らしい国ですけど、はい、ね、まあ、ちょっとブータンの話するとまた別のことになっちゃうからあれですけど、ね、今のね、あのお話、多分このポッドキャストを聞いている多くの人があの共感すると思うんだけど、自分の中にネガティブな感情がどうしても湧いてきてしまう。で、で、そっかそっか。だけど、その、ね、今の話を聞いていて、まあ、多分いろんなことを皆さん感じたと思うんだけど、やっぱそのネガティブな感情が嫌だっていうことですね。まあ、もちろんこの嫌だっていうことが、まあ、大きな問題をまた後で引き起こしてしまうのはしょうがないし、まあ、それが、まあ、あの私らの今大きな、課題の一つなんだけれども、でもね、最初の第一歩としてはどうも、自分の中にあるネガティブな感情そのものですね、それが問題なんだっていう感覚、さあそれが本当に持てるか持てないかなんですよ。で、ある人にとってはこの自分が誰かを怒っていること、誰かを恨んでいること、もうこれが当たり前、まあ、世間ってほとんどそうなのかな、あの、だし、で中にはその怒、この自分の怒りには正当的な理由があって、だから、いやね、例えばその誰かに怒りを持つじゃないですか、ね、でその時前澤さんとしては、私は怒りを持つのは正当な理由があって、なぜならこいつ悪いやつだからってね、この悪いやつを責めるのはおかしいって感覚はあったんですか。
こうあの人嫌だなとか、こう、うん、自分にこうすごいこう傷つけられるようなことを言われるなとか、そういった時に
ひどいことは、例えば誰かひどいこと言うじゃないですか、そうそうその時は
で、そうするとこう、あ、もう二度と会いたくないとか、できるだけ話をしないようにしようとか、こうなってしまうんですけれど、そのやっぱこう自分自身がこう固くキューッとなってしまうのもすごく嫌でしたし、逆に そうなった後もうあの人にちょっとこう恨みを晴らしたいみたいにこう思ってしまうのも自分もすごく嫌で、でなんかそういうのって嫌だな嫌だなってずっと思っていたんですね。でそのこう何か言われた時にすぐわっとこう怒り返すっていうのも以前はあったんですけど、それをやめようと思って、そうするとなんか表面上だけはこう別に何でもないわっていう感じで取り繕うのだけがすごくうまくなってしまったような気がして、でも実際内心は全然納得もしてないし、怒ってもいるし、こう不満がこう溜まってもいるんだけれど、こう人当たりはすごいこういい人になってしまうような感じで、でも今の本当の私の感情とは違うっていうのはずっとずっとこう思っていて、そういうのがこうやっぱ積もり積もってくると、いつかこうその全然違うのにっていうような思いにとらわれて、結局こう何かこう精神的なこう不調に陥るだとか、波が出るだとか、やる気が出なくなるだとか、そういったところへたどり着くので、やっぱこういう対処法は表面上うまくいってるとか、その時はこう別にその人に直接何かするとかっていうわけではなくても、やっぱりこうどこか無理があるんじゃないかなっていうようなこう問題意識というか、そういうのはありました
ね。はいはい、まあ、いや私は付け加えることないんだけど、はいはい、まさにそのあたりですね。あのまあまあ今大体前田さん言われたことを、まあ、世間の人も大体そこら辺で悩んでるかと思うんですけどね。だからあのだけどね、今の話を聞いててもすでに自分の中にもし目を向けているわけじゃないですか、ね、 だけども多くの人はね、自分の中に目を向けることはせずに、嫌なことを言われたら実に嫌じゃないですか、この人ね。だからこの嫌な、なんてあの人嫌なんだろうっていう、だから自分の外に嫌なものがあって、でこの外の方に注意がほとんど向いてしまうわけなんですよ。だから普通世間の会話っていうのはほとんどが人の悪口ですよね。これは本当すごい、これもよく言うんだけど、我々が普通にカフェへ行って、喫茶店へ行って、あるいは飲み屋へ行って、でそこの会話を全部記録して、何について喋ってるかを分析すれば、私は圧倒的に人の悪口を喋ってるんですよ。これは日本人だろうが、インド人だろうが、アメリカ人だろうが、絶対に会話の中で、あの人素晴らしいよねとか、うちの奥さん最高なんだよとかね、うちの旦那は素晴らしい人なんだよなんて絶対喋ってないんですよ。大抵うちの奥さんがどれほどひどいかとかね、旦那がどれほどひどいかとか、うちの子供がどうしようもないかとか、親がどうしようもないかとか、うちの職場の上司がどうしようもないかとかね、そういう話がほとんどじゃないですか。ってことはどういうことかっていうと、結局みんな今なんかイライラしているわけですよね。イライラしていて、イライラしていて、だけどもそのイライラの原因は何なのよって言ったら、やっぱり自分の外にあるもの。で、その悪口を言うってことも、何とかしてこのイライラから逃れるために、自分の外にある何かを取り除いていこうっていう考え方ですよね。だけども、今、前田さんが言われているのは、もう少なくともこの、ネガティブなものが問題なんだっていうこと。そこまでは、だから、まあ、一歩は進んでいるわけじゃないですか。だけども、その後でね、じゃあ、ネガティブなものが、ネガティブな感情が問題だってことは分かったんだけども、その後でどうするのかっていうところで、で、今されたのが、それを抑え込むっていうことですね。ネガティブな、もう怒りの対象の A さんとか B さんを攻撃したり、あるいは悪口を言ったり、何とかして A さんや B さんに、復讐して、ってことは要するに A さんとか B さんっていう自分の苦しみの原因を何とかしようっていう働きですよね。だけどもそうではなくても、 A さんとか B さんではなくて、A さんや B さんに怒りを持ってしまうこの私、そして怒りそのものが、問題なんだ、嫌なんだ。で、どこまでは一応来てるわけですよ、ね。で、その上で怒りそのものをどうしたらいいのっていうところで、抑える、ね。っていうことをまあされ、まあ、これ前澤さんだけじゃなくて、多くの人は本当によくすると思うんですけどね。で、そうすると、まさにもう言われちゃったけども、いい人になるわけですよね、社会的にはね。なぜかといえば、怒りを表に出さないし、いつもニコニコしているし、ね、なって。で、それで、本当に心からニコニコしてるならそれでいいし、本当に怒りがなくて怒りを出さないって言ったらそれでもいいし、だけどもほとんどの人にとってはそうではなくて、怒りなんか全然解決してないわけですよ。ね、誰かにひどいこと言われて恨みの思いを持つ。で、その恨みなんて全然解決、何も ないわけですよ。だけど恨みに駆られて、怒りに駆られて何かするってことはもう良くないってことは分かってるから、だから次はもう、怒りそのもの、恨みそのものを何とかしようとして、あとできるのはもう抑え込むっていうね。少なくとも外には出さない、ね、っていうことは当然、する。で、これがね、仏教とか瞑想とかを勉強したし始めた人が、最初に陥るつまずきだと私は思います。 でそれはね、でもまあでも私は怒りの対象の誰かを攻撃することで何とかしようっていうよりがはるかに私はマシだと思います。でなぜかといえば少なくとも怒りが問題なんだよ、恨みの思いそのものが問題なんだよってとこまでに、問題が絞られてきているからですね。だけどもこれ非常に危険で、なぜかといえば、なんていうかな、外のね自分にひどいことを言った誰かっていう方に言ってればもう適当に怒りも発散しちゃってある意味すっきりしちゃってることも当然あるだろうけどね。だけどまあ当然どんどんどんどん怒りはもちろん湧いてくるだろうし、でも怒りも、誰かを攻撃することで発散しちゃう、でまあ爆発することはないかもしれないね。だけどこの怒りそのものを何とか抑えつけようっていう戦略を取った人は、でもその本当の戦略本当の方法が分からなかった場合はあとは本当にもう本当に抑えるっていうしかなくなってしまって、でこのこれは抑えてるだけであって本当はあるんだから、で当然ね今言われたようにこの抑え込んだままただ隠れた状態になっているものがもちろん返ってきて、精神的におかしくなったりとかね、あとは当然こうネガティブなマグマを抱えてるんだからこのマグマが体に悪い影響を与えたりとか、心に悪い影響を与えたりとか、でまあ中にはそれをお酒で爆発させちゃう人とか当然いるし、ね、別のことで、ね、だから結局ここまでもうネガティブな感情が問題なんだってことが分かってそこまで大いに結構なんだけども、仏教の本をちょっとでも読めば大体そうなるんだけども、その後でじゃあこれをどうするのよって言った時に抑えるしかないとして、考えを止めるしかない、ね、thinking を止めるしかない。もう私ねここら辺聞くとちょっとやばすぎなんですよ。やばすぎっていうのは非常にまずいなっていう感じるのね。で特に thinking を止めるっていうことをしたときに非常にやばいことが起こるのね。で感情を抑え込むっていうことをしたときにこれまた非常にやばいことが起こる。このやばさっていうのがどうもねあんま知られてないんじゃないかっていう気がするんですよ。で今私は本の中でお猿さんが瞑想するんじゃないよとかね、お猿さんには瞑想なんかできないよとかね、まあ、ちょっとまあ石田さんと私でちょっとユーモアを持って話したと思うんだけども、必ずしもユーモアの問題でもなくて、そのお猿さんっていうのを私らは非常に慎重に扱わなきゃいけない。これはね本当冗談抜きでそうなんですよ。お猿さんは無理だよなんて言ってるまあ無理なんだけども、ただこの無理なお猿さんをの扱い方を間違えるとお猿さんっていうのは非常に凶暴な存在にもなるんですよ。ここら辺わかるかな。ね、お猿さんっていうのはなんかキャキャキャキャキャキャキャキャ枝から枝へ飛び跳ねてるなんかちょっとまあどうしようもないなんかやつだけどもまああれかもしれないけど、だけどもお猿さんの扱い方を間違えた時にお猿さんっていうのは実はね非常にまあ今凶暴って言ったけども凶暴っていうのかな、お猿さんっていうのは自分自身を傷つける存在になってしまうんですよ。それだからね私が 仏教 2.0 に冷たいとかなんか言う人もいるんだけども、そう仏教別に 2.0 に冷たいわけじゃなくて、そうではなくて、そのお猿さんっていうものをそんなに簡単にコントロールできるって思っていることに対して非常に私は反対してるのね。じゃあお猿さんは、はい、じゃあ thinking を止めればいいんだとかね、やばすぎなんです、そこんなことやったら、これとんでもないことが起こるんですよ。だからあるいはその怒りの感情を出さなきゃいいんだとかね、でまあ、ふわお猿さんを抑え込むことですよね。だから怒りの感情、ネガティブな感情を表に出さなければいい、お猿さんを抑え込めばいい、で thinking を止める、お猿さんを止めちゃうってね、これをやったら、バンケさんっていう人はね、まあ、これは本の中にもあったけども、知的を洗うようなもんだっていうね、もっと今血があるわけで、それを洗う、水で洗えば血は洗い流されるんだけども、血でもって血を洗うと、もうさらに血だらけになるっていうね、非常に生々しい、例えを使われるんだけども、っていうのはなぜかって言えば、バンケさん自身が血で血を洗った人なんですよ。でバンケさん自身がわけわかんないことになって何十年も悩んだ人なのね。で最後にあの人は不生の仏心で一切が整いまするわいのって言った人で、不生というのは何も生まれていない仏心、ね、まあ、これは私らで言う青空だけども、ね、要するに青空のところで全てが整っている。だけどもその雲の部分、雲の部分というのはお猿さんの部分で、お猿さんの部分でお猿さんを何とかしようとしたら、まあ、この本の中ではそれはできないよってしか言ってなかったけども、できない、お猿さんをコントロールすることはできないよ、そうなんだけども、それ以上にお猿さんをコントロールするってことは非常に危険なことなんですよ。なぜかって言えば、お猿さんをコントロールしようとするとお猿さん暴れるんですよお猿さん暴れるっていうのは、単になんか瞑想ができませんなんていうレベルの話じゃなくて、お猿さんが暴れちゃって、なんか私呼吸に集中できませんっていうようなレベルの、それだったらまだいいじゃないですか。それだとちょっと私呼吸瞑想ができないんですっていうで済む話なんですよ。ところがお猿さんっていうのはもっと凶暴になるのね。これはみんな知ってるはずです。お猿さんを押さえつけた時にお猿さんはものすごく凶暴になって非常に傷つけます。だから私は本の中でそれほど言わなかったかもしれないんだけども、本の中ではまあお猿さんに瞑想させるのは無理だよ、ね、お猿さんが瞑想することは不可能なんだよってことを言ったんですけども、やっぱ今日はそれ以上のことを言います。お猿さんを押さえつけたりするとお猿さんは非常に凶暴になって、人を傷つけます、自分自身。だからそれは絶対にやっちゃいけない。それは瞑想として単に呼吸瞑想ができませんなんていうレベルの話ではなくて、もっとひどいことを、ひどい結果を生みます、ね、それだから、我々はお猿さんをどう扱うかを本当に慎重に学ばなきゃいけないっていうことなんですよ。ね、でそれでね、まあごめんなさい、いや、まあ、ちょっと前澤さんが非常に大きな問題提起されたんで今答えてるんだけど、そういうふうにして、お猿さんをまあ首根っこ捕まえて押さえつける。っていうことをすると、まずそれはできないってこと、必ず今言われたように蘇っていくってことね。それだって怒りが消えたわけじゃないんだからですね、恨みが消えたわけじゃないんだから。でそれ以上に逆に反応が出ちゃうんですよ、それが爆発しちゃったりとか、ね、だからもう怒りを適当に爆発しちゃってる方がかえって健康ってとこもあるわけね。悩まないでも思ったことパーって言ってカツオってやって喧嘩、それこそ口よりが手が早く出ちゃった方がなんか怒りがたまらないからそんなにおかしくならないんだけども、いや、まあ私それをいいとは言ってないですよ。それもダメなんだけどね。 だけど下手にそのお猿さんを押さえつけようなんて方向に行っちゃった方がはるかに危険。なぜかといえばお猿さん の, その凶暴なエネルギーがたまりにたまって爆発するか、ね、ていうか私もそのお猿さんの凶暴なエネルギーの爆発現場というのをよく知ってるから非常にまずいんですよこれは。でそれで、だから今日のテーマはお猿さんというのは押さえつけられないということで、押さえつけたら非常に凶暴になるってこと。でだからお猿さんを本当に慎重に、お猿さんの扱い方を本当に我々は慎重に学ばなきゃいけないってことですね。いいですか。だからそこら辺をね、なんかシンキングを止めればいいんだとかね、考え事をやめればいいんだとかね、ネガティブな感情を託せばいいんだとかっていう非常に気軽に言う人がいるんだけど、私は絶対反対なんですよ。それはそこら辺は絶対にやばすぎる、やばいって感じなんですよね。はい、じゃあそしたらいいですか。じゃあもう今までもう2つの道は閉ざされてるわけね。一つはネガティブな感情を思いっきり発散させるっていうね、もうねこの野郎っていうねのももう無理だっていうことね。だけどネガティブなものを無理やり押さえつけるっていう道もこれも非常にやばい道だっていうことね。だからもう完全にこれで行き詰まるじゃないですか、ね、で大体みんなもうここら辺で行き詰まってるはずなんですよ。どっちね、こっちこう普通の世間の方に行っちゃうこともできない。だけどこの押さえつけるっていうことも非常にこれやばい道だってことももう分かっている、ね、その上に、押さえつけていくうちにだんだんとエネルギーがなくなっていくんですよ。生きていくエネルギーが、これも一つですね。お猿さんはそうか、お猿さんを押さえつけるとお猿さんは凶暴になるか、あるいは病気になるか、さっさ病気になって非常に弱くなってしまうってことも当然あります、ね、どちらにしろ健康じゃなくなってしまうわけね。でじゃあどうしたらいいのよって言ったところで、バンケンさんは何て言われたかっていうと、不生の仏心で一切が整いまするわいのって言われたわけね。不生というのは生まれていないね、というのはティンキングお猿さんというのは生まれたり生じたりしてるわけ、召したり。だからお猿さんの心って生まれる心なんですよ。だからお猿さんではないものを今不生、生まれていないものって言ってるわけね。でそのお猿さんを何とかしようとしたところでバンケイさんという人は地獄に落ちた。でお猿さんを何とかしようとしたところでお猿さんは凶暴になった。だからこれを何とかするって道はもうないんですよ、ね、でその果てにバンケさんが発見したのは、こんなことは関係ないところで不生の仏心のところで全てがもう整っているんだ、全てが完璧なんだ。でこれは一本案の文脈だと青空のところで全てが整っているってことなんだけど、ね、じゃあこのお猿さんと青空をとの関係はどうなっちゃってるのよ。お猿さんから青空へどうやってジャンプするの、どうやって、青空にタッチするのってことね。それはお猿さんを抑え込むわけでもない、お猿さんをのままに好きな放題させるわけでもない。そこで、全然違う方法を使うわけね。それが、体の感覚を見るっていう方法ですね。で体の感覚を見るっていうことの時に我々は、このお猿さんが自然な形で脱落していく。なぜ？なぜかっていうとお猿さんが活発に活動するのと、我々が、体の感覚を見るっていうこの2つは、同時には不可能なことだから。だから体の感覚を見るときにお猿さんは自然な形で脱落していく。お猿さんを押さえつけたわけでもない。押さえつけては絶対にいけない。ね、 そのあたりなんですよ、私が 2.0 的なものに対してどうしても否定せざるを得ないのは、やっぱりちょっとお猿さんを甘く見すぎている。お猿さんっていうのはそんな存在ではなくて、お猿さんっていうのは下手にコントロールしようとしたら凶暴な存在になるってことね、っていうことなのね。だから私がどうしても 2.0 に否定的になるのは、やっぱりこの不詳の物心とか青空っていうものをなしにお猿さんをコントロールするってことはありえないってことなんですよ。いいですか。でここだけ見るとなんか私がマインドばっかり言ってると思うかもしれないけども、私が言ってるのはもうすでに、マインドではないお猿さんではない不詳の物心のことから、大乗仏教の人が大好きな自己のことから、ね、だけどこのマインドのところで血みどろの戦いをしない限り、この不詳の物心というものは見えてこない、ね、っていうことだと思います、ね、ごめんなさい、ちょっともう一人ちょっとお話を聞きたいので、隣の方、あんま時間なくなっちゃったけど、
ちょっと感想ないなんかいい、
はい、あ、じゃあまあ、どうして、先生の方にあたってあったかっていう話で、まあ仏教は、まあ、子供の頃から好きではあったんですけども、実際に何かするということもなくて、まあ、歴史とか文化として普通に好きという程度だったんです。で、まあ、もちろん今お話があったように自分自身の問題とかということもあったんですけれども、それと例えばその一休さんとか良寛さんとかそういう話を聞いても、なんか直接関わるものっていう認識にはあんまりならなくて、そういう知識がのままにとどまってたんですね。で、それとは別に最近ビジネス書とかでも瞑想が結構流行っていて、
はい、
もう全然仏教とか関係なく、そのいろいろ自分もどうにかしなきゃなと思った時に、あ、お手軽に瞑想ってできるんだっていうふうに書いてあって、何の気なしに始めたところ、もちろんその限定された範囲ではあるんですけれども、落ち着いて呼吸をするだけでも こんなに効果があると。だったらちゃんと瞑想やったり習ったりしたらいいんじゃないかというふうになりまして、で今日本語だけでアクセスできるその仏教の、まあ、2.0 のも含めた情報というのはインターネットにたくさんあって、でそれを読んでるうちに、なんていうんですかね、その 2.0 のあれを追体験というか、どの先生にかかろうかなと思っているうちに、こんなにたくさんあるんだって言ってるうちに、山下先生のホームページにたどり着いて、でそこからまたもうその 2.0 を超えたところの話にちょっと入ってしまってっていうと言葉悪いんです、入ってしまって、で、まあ、それでエクアルト・トールさんとか、いろいろティク・ナット・ハンさん先生とか、そういう世界を知ることで、あ、これだっていうふうに初めて気づいてですね、その今まで単なるその文化歴史の中の知識だった、そのいろいろなお坊さんのお話とか、そういうのもなんか一気に、あ、なんかつながってるなっていう感じが分かってきてですね、それで、自分なりに先生のその法話とかですね、本を読んで、まあ、自分で瞑想したり、そのマインドフルネスな生活を目指すというふうに、まあ、この半年ぐらいやってまして、非常に効果があって、
あった、
はい。まあ、ただあったというと同時に、なんていうんですかね、その限界というか、まあ、これからだなっていうのが、 部屋片付けててパッとこう払えるゴミはなくなったけども、このタンスどうしようとか、
タンスのグラ
スそうですね、どうしようとか、そういうのはちょっとやっぱり一人ではちょっと大変だなっていうふうなところがありまして、で先生の本を読んで、あ、やっぱりこれだなと思って今日お伺いしたという感じです。で、まあ一つ質問というか、
はい、
あれなんですけれども、その二つちょっと今青空っていうものがまだ体感できてないっていうのもあるんですけれども、まあ、一つはその黒いもうすごいこうネガティブな雲とかも青空に触れることでそれが消えていくっていうようなイメージが一つあるのと、あとそのつまりそういう雲をどんどんなくしていけばいいんだっていう方向性と、あと今感じているのはそのシンキングマインドとかも本来の分を超えてそれがなんていうんですかね、その自分自身を支配というかしてしまっていることに問題があるのであって、その
シンキングマインド自体はね、
自体
は、
うん、なんていうんですかね、そのそれをうまく、だからそうですね、青空にある雲でもすごいこう黒い雲でなくて、なんかこの秋の雲とか、
うん、
そんなになんていうんですかね、邪悪じゃない雲もあるのかなっていう、青空がに気づきつつあれば、まあ、そういう雲があってもいいのかなっていう気持ちもありますし、今の話もちょっと踏まえて、青空に気づくってことはその青空になるっていうふうになんかつい錯覚しちゃうんですけど、そういうことでもいいのかなっていう。
はい、分かりました。
はい、はい、ね、今のもね非常に的確なとこついてると思うんですけども、まあ今ね、まあ、多分質問こういうことだと思うんだけど、青空っていうとね本当にまあ本当に快晴のね雲一つない青空っていうものをイメージしてしまって、でそうするとどうしても雲っていうのが悪いものだってね、あのふうにイメージされるとしたら、ちょっとそれは違うんですよ。そうではなくて、私らは今まで青空が全然見えなかったから、だから雲しかない世界を生きていた。でその雲しかない世界で、その雲、あ、そう、要するにね、さっきの前のね、あの前田さんの子に戻れば、要するに雲しかない世界、青空がない世界ね、で雲しかない世界で雲が問題の本質だと分かった時に、雲を抑えるか雲を無理やりなんか消すかっていう方法しかないわけじゃないですか。だけどもこれをやるととんでもないことになるってことを今時間かけて話しました。じゃあ一方でその真っ青なね雲一つない青空を目指せばいいのかっていうと、そうでもないんですよ。そうではなくて、私らは雲しかない世界にいたから、我々は雲っていうものを完璧に見誤った、ね、で雲のしかない世界で雲をコントロールしようとして見事に失敗したわけね。で私らがやろうとしているのは何をしようとしているのかっていうと、雲っていうものを青空の中で位置づけるっていう話ですね。だから雲しかない世界の雲なのか、青空の世界での雲なのかっていうね、雲としては同じじゃないですか。だけど全く違うんですよ。青空の世界の中の雲はもう最初から浄化されている。でなぜ真っ黒な雲になってしまったのかって言ったら、青空が見えなかったからですね。 だから雲をどうかするっていうことはできないです。雲しかない世界では。だから私が 2.0 にどうしても反対せざるを得ないのは、青空っていうものが青空なしにどうやって雲を浄化するのよっていうね。じゃあなぜ青空だと雲が浄化できるのかって話にな当然なるじゃないですか。それはなぜかって言えば簡単で青空の世界の中に雲を置いたら雲なんて大したことないとわかるじゃないですか、ね、全然大したことないんですよ。こんな分厚い雲って言ったってもう飛行機乗っただけですんなすぐ上雲の上行けちゃうじゃないですか。雲の上行ったら快晴ですよ、ね、あそこは天気予報いらない世界だからね。あの天気予報いるのは雲の下の世界だから、ああ今日雲だな雨だな晴れたなって大騒ぎしてるけど、雲を突き抜けちゃったらいつだって快晴で、ね、だから飛行機ってのはいつも快晴のところしか飛んでないわけで、で空港に降りてきて初めて天気に左右される世界を降りてくる。だからなぜ雲が浄化されるのかって言ったらば、青空の世界に置いたから。なぜ青空の世界に置いたらもう雲なんか大したことないじゃないですか。たったこれだけのことですね。で、青空なしに雲しかない世界で雲を何とかしようとしたら、雲っていうのは非常に凶暴な存在になるっていう話です。はい、ちょっともう時間が来ちゃったんですいません。3人目の人はまた来週かなんかにしてくださいね。はい、今日のね、今日の題はね、やっぱり読者の人をちょっと尊重したいと思いますので、読者との初の出会いっていうのにしておいてくださいね。はい、じゃあ最後にね、衆生無変性願度っていうものを読んでいきます、最後にね。衆生無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情、衆生無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情、衆生無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情。